この詩編は旧約聖書の実は、とても素晴らしい神様についての教えとともに素晴らしい信仰告白者の告白と言われます。また詩編の頂点だというふうに言われるのがこの139編です。この139編はいっぺんにこの全部を話しますと結構時間かかりますので、2回に分けたいと思います。で、特に詩編の139編は確かに神様とはどういうお方かということを私たちに教えています。しかしその神様がどういうお方かということを教えていますが、それはただ単に神様は全知ですよ、全てのことを知ってますよ、何でもできますよ、どこにでもおられますよという、そういう、神学といいますが、そういう教理的な教えではなくて、神様が何でも知っているということは私にとってどういうことなのか、神様がどこにでもおられるということは私にとってどういうことなのか、神様が何でもできるということは私とどう関わるのか、そんなことが実はこの詩編の139編には歌われています。ですからこの詩編の139編はですね、神様と私たちとの関係、そのことがよく告白されている、明かしされているのが139編です。そういうふうに見てみましょう。で、信仰って何だろうなというふうに考えますと、信仰はあるものではありません。信仰はあるというものではなくて、信仰は働かせるものなんです。私たちは神様についていろいろなことを知っています。だから聖書から教えられます。でも知っているということと信仰を働かせているということとは違うんですね。神様についていろんなことを知識がたくさんあったとしても、その知っている神様に対してどう信頼して生きているか、信仰生活ですね。そこが信仰を働かせる信仰者生活ということであって、聖書のことを深く知っていること、神様のことをよく知っていること、イエス様のことをよく知っていることが実は信仰ではないんですね。で、聖書を見てみますと、立派な信仰だとイエス様が褒められた人がいます。これはユダヤ人じゃないんですね。外国人でした。で、その二人とも二回ほど言われていますが、その二人とも実はとてもハッピーな時に実は信仰、立派な信仰だと言われたんじゃないんですね。ある人は部下が今にも死にそう、その時にイエス様のところに助けてやってくださいとこう必死に頼みます。もう一人は自分の娘が本当に今にも死にそうで苦しい状態にある、そういう娘を持ったお母さんが、なんとかイエス様、私の娘を救ってやってくださいと言って必死に頼んだ時に立派な信仰っていうふうに言ってくれた。ですから信仰生活というのは信仰があることで満足することではなくて、信仰を働かせる生活、それを信仰を用いる、また信仰があるというふうにも言うんでしょうね。で、そんな点からこの139編の作者はとてもこの自分が神様についていろんなことをこう知っているけれども、 何でも知っておられるその神様っていうのはどういうお方かというと、あなたは私を探り私を知っておられます。ただ単に世界中の知識があるということではなくて、私を知っててくださいという、その神様のが全てのことをご存知ということは、私のことの全てをご存知だということなんだと。全然違いますよね。としますと、ここに2節で、じゃあ神様が私の全てを知っているってどういうことなのかっていうのが2節以降に書いてあるわけです。で、この神様と私っていうことについて告白し、そしてこういう神様をと私との関係をこう信じているので18節以降が出てくるんです。だから私はこう願いますっていう、それがこの詩ですから、神様をどう知っているか、どういうふうに信じているかによって18節以降の自分の具体的な祈りだとか生き方、それが決まるってことなんです。そして今朝はこの18節までを見てまいりたいと思います。この神様が私を知っておられます。しかもその神様が知っておられることは2節を見ますとありますように、このあなたこそ私の座るのも私の立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。神様が全てのことをご存知、これを全知と言いますが、その全神様の素晴らしい全てのことをご存知というそのお力は、ただ単に私全てのことを知っているということだけではないと言いましたが、それが私にとって神様を崇める理由になっているっていうんです。人はどうでしょう、全てのことを知られるって嬉しいことでしょうか。神様から離れ敵対し、罪を犯し、悪を行おうとする者にとって全てを知られることは、これは恐ろしいことです。しかし神様に従って善を行い、神様を信頼して生きていきたいと願って生きている人にとっては、これほど大きな喜びと力はないでしょう。なぜならば、誰も知らなくても神様は私の心をご存知です。誰も私のことを分かってくれなくても、人が誰も気づかない小さな小さな神様への信頼のその声もまた行いも神様は知っててください。いいですね。私の座るのも立つのもって言うんです。これはちっちゃなことです。座ったり立つというのは日常生活のことです。誰も顧みないでしょう。誰も気に留めないことでしょう。誰も気に留めないことでも神様は知っててくださってます。とすると、神様の前に罪を犯し悪を行うって平気でいる者にとっては恐ろしい言葉であります。人はわからないだろう、人は気にしないだろうと思われることでも、 神様には全部隠せない。神様は全てお見通しであるということにつながります。しかも面白いですね。私の思いを遠くから読み取られます。この遠くから読み取られるっていう神様の知り方っていうのは、ただ単に距離のことを言っていないんです。つまり、天国からここまでは非常に遠くても私のことを分かってるよっていう意味もあるのかもしれませんが、それよりも以前からっていうことです。昔からっていうことです。私が隠れてこっそり神様の前に罪を犯しそうと思う、いや犯す前から、また犯す、まあ、その心の中で神様のことをこの軽んずるような思いを抱く、そのずっと前から、それを遠くから読み取られますという言葉の意味にはあるようです。そうすると神様の前にも隠せないんですよね。しかし神様の前に罪と戦い、そして神様の前に信仰のゆえにどんな小さな善であったとしても、良き行いであって、そしてその結果が人がどれほど軽んじようとも、また人に認められなくても、いい結果が得られなかったとしても、神様はそれをするずっと前からご存知です。それが私を知っておられるという神様についての理解です。神様と自分との関係だと言えます。で、この立つのも座るのも、非常にこれは座るのも立つのもというのは、先ほど言いました小さなことです。それともう一つ、この言い方の中には全てという理由があります。立つと座るっていうのは両極端ですね、違いです。例えば天と地っていうと全てをひっくり返す、そういう意味で立つ座るということは、私のなすべき思いもまたなしたことも全部っていう意味です。日常的な、すると神様の前にこれくらいはとか、またはこんな小さなことはということもありえないわけです。その意味で座るのも立つのもという言い方を知っています、言っております。そういう神様であります。そう、神様はのが私を知っていてくださるということは、ずっと前から私たちがことを行う前から、私たちがすでにその心の内に思いを抱いた時から、いやもしかしたら抱く前からかもしれません。神様はそれを知っておられます。そして詩編の作者は、その知っておられるということがどういうことかと言いますと、その知っておられることの中に、表現の中に、この詩編の作者は信仰を持って自分と神様のことを告白していますね。何かというと言います、ここで特徴的なことは、見守るという言葉であります。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。これも歩みと伏すということで、行い行動どこにあってもという全てを指します。両極端の2つを並べて言うことによって、部分だという問題ではないんです。私の行いの全てを、今度はこの真理の作者は見守るというふうに表現しています。逆に言うと、悪い人は監視されるとかね、そういうふうに表現する人がいるかもしれません。私たちはどちらでしょうか。見守られている。神様は 見守られる。でこの見守られるというこの言葉はですね、この確かに私たちを守ってくださるという意味が強いのかもしれませんが、もともとこのもみ殻を選別するっていう言葉から来ているんだそうです。要するに悪いものと良いものなんです。と神様は私のこの善と悪とをふるいにかけるっていう意味なんです。と神様は私の日常生活の行いのすべて、休んでいる時も日常昼間活動している時もです、すべてそのすべてにおいて善と悪とをちゃんとふるいに分けて私を見ている。だから神様のなされる判断に決して偏りだとか不正だとか誤りはない。そういう神様が私を見ている、見守っていてくれる、そういう見守りをしてくださってる。そして神様は私たちに、これはここにはないんですが、詩編の作者はだから私に善と悪を教えてくださるという告白がここにあるんだろうと思います。私たちは神を信頼している詩編の作者と同じように、特に私たちは聖霊なる神様をこのうちに宿していますから、イエス様を言われました、善罪につき悪につき真理について私たちに聖霊なる神様を教えてくださると言っています。ですから皆さんは、私たちは何が良くて何が御心でないか、それは振り分けることができるはずですし、また神様はそのように見ておられるって言います。分けてくださった。とするならば、私たちはじゃあ知らずに犯すということはほとんどないようですね。罪だとか悪を行うことにおいて、ですから神様は私たちが何が悪で何が良いことで御心にかなうことであるかを神様がふるいにかけられるように見守っておられるのと同じように、私たちもそれが知ることができるはずであります。ですからここで面白いんですが、このことごとく知っておられますって、こういう表現をしています。で神様は全部分かってますっていうこの言葉なんですが、これはこの熟知するという意味だったり、または役に立つという、そういう意味もや持っているんだそうです。とするとですよ、神様が熟知してるなんてありえないで、全部知ってる、熟知してらっしゃるので、ですからこれは私たち、この詩編の作者が神様はよく知ってらっしゃるということを、私たち自身は恐れなければならないよっていうことを、告白者は、この詩編の作者は言ってるんでしょうね。私たちは神様はこんなことはわからないってことはありえない、よく知っているんだよ、そのことを覚えなさいよ、そのことを私たちは神様についてよく知っておられるんだということを自覚していなさいよっていうことにつながる、実は自分自身や読者に対する戒めの言葉でもあるわけであります。しかも、2節で含めていますね。私の思いというふうに2節ちょっと戻りますが言っています。この思いというのは、先ほど言いましたように、心の内にあるっていうんじゃなくて、行動を起こす前から、つまり私たちがその思いの中には、ただ単に行動を起こすって、行動を起こしたいという計画することも、それも行動なんですよね。ですからその前から、または私たちが実際に神様の前に何かこのどうしようかな、ああしようかなっていう考えがまとまらない前からって言ったらいいでしょうね。その前から全てを、しかも私たちが起きて昼間活動する時も、また寝て夜心の中でいろいろなことを思い巡らして 心を乱している時においてさえも、その時からよく私たちのことを知っておられるんだよということをあなたは知っていなさいよ。いや、詩編の作者はそういう神様であることを知っているというわけです。そうしてそれは五節を見ますと、先ほど言いました四節は先ほどのその二節の思いということを、四節ではそれをまた繰り返し仲介しているところですが、そこで五節で言います。あなたは前から後ろから私を囲み、見てを私の上に置かれましたと、こう告白していきます。私を取り囲んでいる。で、この取り囲むっていうのは、ただ単にこう全部逃れることができないように見張ってるっていう意味だけじゃなくて、ここのところで取り囲んでるっていうのは支配してらっしゃるっていう意味なんです。私たちは神様とは関係なく何でも自由にできるかのごとくに振る舞い思っているかもしれないけれども、実は神様の見てから離れることはできないんですよっていう意味でもあります。私たちはどんな状況の中にあっても、私たちは神様から離れて、そして存在し、そして神様のご支配から逃れて自由にしているようでいて、そうではないよ、できていないんだよ。私たちはこのような神様と私との関係は、この神様に知られていることは、先ほども言いました、繰り返しますが、善を行う人にとっては平安であり喜びであり慰めとなることでしょう。しかし悪を行う人にとっては、これはどうなります？神への恐怖であります。神様は全てをこのような形で知ります。いや、知っておられる方です。また知っていてくださるお方であります。この神様の前に私たちは自分の意識するしないにかかわらず、望まないにかかわらず、神の前に自分のありのままがさらけ出されているんだと、こう詩編の作者は告白します。それが、そのような知識は私にとって6節、あまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。つまり私は神様のことを知っている、神様ってこんなもんだと豪語することはできない。そしてましてや、神様がいらっしゃるのになんでこんなひどいことが起こる、神様がいらっしゃるのになんでこんなに私につらいことが起こるというふうに、私たちは簡単に神様のなされること、また神様がこの私たちに与えてくださっている良き神の御心に従った行動、それらを私たちが否定したり、また罪をから離れることにこの躊躇したりするとするならば、それは私たちは神の前に大きな傲慢な姿と言わなければならない。だって私たちには神様のそのご計画、神様が私に対して持っておられるその一つ一つのことって私たちにはわからない。で、このことは、17節18節でも繰り返しています。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。ここで言っています。神様が私に対してご計画されていることがどんなことなのか、私にはわからない。それは いろんなご計画があるでしょう。なのに私たちは神様がなんでこんなことをするんだとか、どうしてこんな私にとって嫌なことばかり起こるんだというふうに神様を呪ったり、神様のその身旨を否定したりしてはならない。で、私も思うんです。イエス様が神殿で生まれつきの盲人の方をこう見たときに、みんな言いました。親のせいか、この人の罪か、みんな分からなかったわけです。その時に神の御心が栄光が表されるためです。驚くべきことでした。長い間の苦しみの意味が生まれてから30年経ってやっと分かったのかもしれません。で、私たちには神様の知恵と私たちのこの対するご計画っていうのがどんなものなのか、私たちは今分からないことだらけだろうと思います。分からないからといって神様はおかしいという結論を出すことは、それは傲慢なことなんだと詩篇の作者は告白していくわけです。なぜじゃあ神様が私に対してなされるそのご計画が、なぜそれが神様と私との関係において良いことだと私が言えるのかということです。神は愛なるお方であり、神は贖い主であり、また神は全知全能のお方であります。そのお方が私にとっていつもいてくださることが私にとって幸いなのか、なぜそう言えるのかというのが、この7節から実は16節の中に一つは、7節から見ていきますと、どこにでもおられるということであります。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前で離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられますと言います。人間は神様の手の内に存在している。そのことをどれほど私たちは意識しているでしょうかね。そのことの神様の手の中にあるということを自覚すること、認識することの大切さを詩篇の作者は語ります。しかも神様の手の中にあるというのは、ただ単に手の中にある時にあるんじゃなくて、その手の外に出ることは決してできないということであります。どこに逃れても神様の手の中から出ることができない。神の中に生き、また動き、また存在しているのであると、パウロはアレオパゴスの説教の時に、前に偶像崇拝をしている人たちに向かって言っております。まさにあなたの御前においてですね、そこから御霊から離れて、神様のそのご支配から離れて、人間は逃避するということはできない。もし隠れて神様の知らないところで自分の欲望を満たし罪を犯すことができる可能だと考えるならば、それは神様についてよく知っていない、神様の理解が間違っていると言わざるを得ないと告白しているわけであります。しかし詩篇の作者いいんだよね、面白いですね。私はあなたの御霊から、まあ御顔からと言っても同じだと思うんですが、どこへ行きましょう。あなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ天に昇っても黄泉に下ってもと言ってるってことはどういうことですか。 離れたいと思ってるっていうね、そういう心があるってことです、人間の中には。残念だけど、そんな発想さえなければ、この多分詩篇の作者はこういう告白はしないでしょうね。ただね、ただ神様が嫌いだから、だから離れたいというのではなくて、私たちは時々この詩篇の作者というように苦しい時、辛い時、そしてまたなんでこんなことが起こるのかわからないという時に、神様の愛を確かめたくなる、親が自分のことをどう思ってるかってことを確かめたくなって、こう離れるとか隠れるっていうことをするのとちょっと似てるのかなというふうに思います。私たちは神様を信頼し愛しているけれども、でも私たちは神様がから離れて、その愛を確かめたくなる、見守りを確かめたくなる、でそういった心に対して、この詩篇の作者、どこへ行っても神様は私を知っててくれるんですよという確信につながっていくわけです。だから私たちは、この詩篇の作者が自分が経験していることは、たとえどこへ行こうとも神様はやっぱり私を見ていってくださる、私と共にいてくださるという、その告白をこの詩篇の作者は言っている言葉なのではないでしょうか。しかもそれは9節を見ますと、暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこであなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます、とこう言っています。だから神様は私から目を離さない、そして神様は私から決して手を離さない、そのことを確認したという告白です。で、このことが告白できる神様との関係っていうのは、実は私たちと神様との関係であるはずです。私たちはそういう関係を持っているんだということに本当に心を止めます。そして言います、11節12節も同じであります。これは読み天においてもということと同じことを別の言い方でしているだけであります。つまり天上読み、そして西東という距離的な神様から逃れるとか離れる、いや離れないで存在しておられる、いてくださる神様は、闇もまた光も私たちを神様から隠すことはないし、離れることはないよ、あれですよね、距離的な制限がないということと、それと同時にその時間的な状況的なその制限もない、光の滝歩んでる時も闇の中にある時も、これをある人は心情的な闇とか苦しみとか苦難というふうに言う人もいるかもしれませんが、そういう時でもあなたは神様がいらっしゃらないように思うかもしれないけれども、実はもういらっしゃるんだよ、そういう時でもいらっしゃるんですよという、その言っている告白、いらっしゃったという告白であります。だから私たちは神様が私のそのどんなところにあったとしても、どんな状態でも神様は私を知らないということはないんだ、また神様の目から私を遠ざけたり隠したりするようなものは神様の前には私たちは何も持っていないし、神様はそれらに関わりなく私たちと関わってくださってる。だからそれだから神様が私に対してなされているご計画は決して誤りではない。私たちは今目の前に起こっている、自分に起こっていることが自分の意に反することであり、また時には辛いことであったからといって、 神様は何してるんだ、神様は本当にいるのかと言ってはならない。その時が必ず知らされる時がある。それが一つで、二つ目は神様の創造の技です。それが13節から16節です。神様は私を作られた、いや私が生まれる前から、いや私の存在そのものの原因が神様の手によるんだということを言っているわけです。それが13節で、それはあなたが私の内臓を作り母の胎のうちで私を組み立てられたからですと言っています。私が今いるということ、存在そのものが神様の手によって始まってるんだっていう。だから神様が私に対して手を抜かれることはないと告白しているわけであります。その神様が私を作られたというその作られたその技は非常に驚くべきことです。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。地の深いところっていうのは誰も知らないと思われるところであります。でそれはわからないですよね。どうやって人間が神様によって作られていったか、今医学が結構進んできまして、だんだんだんだん大きく成長して生まれて、そして死に至るまでのことが結構医学的生物的にはわかるのかもしれません。だからといってその人が生まれるということにおいてはこれは不思議であります。私でなくたっていいわけですけども、私がここにいるということ自体、またその家庭にいるということ自体、そしてその一つ一つが神様によって覚えられて組み立てられて、この顔ができ、この手ができ、この足ができていく。それは神様が私の全てにおいてご存知ということだけによって、全てにおいて責任を取っておられている。神様が知らないで私が今ここに存在しているというものは何一つない。私の中にあるものはある意味で私のものであって、私のものではなく神によって作られた神のものである。だからなんです。だから今私の中に起こってきている事柄で、神様は私を見捨てただとか、神様は何をしようとしているかわからない、それでも神なのかと言って神を呪ってはならない。そうすると私たちはどうでしょうか。人は神の身思いを知ることはできません。ご計画をすべて知ることはできません。ですから私たちはただ自分が神と共に生かされていることに目を留め、そのことに感謝を捧げる。これが実は信仰を働かせる第一歩なんですね。またそれが信じていくということなのではないでしょうか。誰一人自分の今生きていることにおいて、私なんかいなくてもいいとか、私は価値がないだとかと言ってはならない。私が今いること自体が神の素晴らしい創造の技と、また一つ一つの御心のうちに形作られた神の働きによって今の私がいた、どんな状況にあってもです。私たちはどんな苦しい目にあったとしてもです、神は私たちを見捨てておられるわけではない。だから私たちは今の自分の目の前の出来事において自分を呪うのではなく、今いること自体に感謝を捧げるという信仰を働かせる。これは自然とは出てこないんですよね。ですから神様についてこういうお方だ、神様は私に対してこのようになしてくださったんだから、だから神様は私を顧みてくださっている 信じ続けていく、これがまさに信仰なんですよね。その結果として感謝が捧げられていく。その詩篇の作者はその感謝を捧げているわけです。私たちはどのような信仰を働かせる信仰生活をしているんでしょうか。自分にとって都合のいいことが起こってきたとき、ああ神様感謝しますという、そういう感謝なんでしょうか。そういう信仰の用い方なんでしょうか。違いますね。私たちにはわからないことたくさんあります。しかし私が今生きているということ、このこと自体、存在したというこのこと自体、神の深いご計画と御手の中にあって今の私がいるんです。これからもあるんです。だから感謝をする、そんな感謝の信仰生活の第一歩が私たちにとって大切だと、この詩篇の作者が気づいたわけです。同じように神様の前にその告白をし、信仰を持って歩んでまいりたいと願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、本当に欠けの多いものです。また心の内で神様の御心や神様の私たちに対するご愛を疑ってしまう、本当に主よ、愚かなものでございます。信仰の薄いものよと言われてもう当然のものでありますが、詩篇の作者が神様を告白したように、私にとっても私のすべてをご存知で、私のがどこにあっても共にいてくださり、また私の存在そのものをお与えくださったお方です。そのお方が私になされる一つ一つのことは、神様あなたの素晴らしい愛と英知に基づいていることを信じ、あなたに賛美捧げるものとさせてください。そんな信仰生活を歩むことができるように、私たちの励ましてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。